お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月14日のプレプリどんどんマス RA をお届けします。マス RA カテゴリーから厳選した20本の論文をご紹介していきます。1本目はマヌエル・リベラさんによるアンドチダビリティオブザクワジイサモフィズムプロブレムフォーセミフリーディージーアルゲブラスビアザコバーコンストラクションコバー構成による反自由微分次数付き代数の純同型同型問題の決定不能性です。この論文では反自由な微分次数付き結合代数というちょっと複雑な構造を持つ代数において2つの代数が純同型同型であるかどうかを判定するアルゴリズムが存在するかという問題に取り組んでいます。結論から言うとこの判定は不可能、つまり決定不能であることが証明されました。証明の仕方がとても巧妙で、群論における有名な未解決問題である有限表示群が自明であるかどうかを判定する問題に帰着させています。ここでコバー構成という道具を使い、群の情報を微分次数付き代数の形に変換しているのが面白いポイントです。具体的には、ホッホシールドホモロジーが純同型同型の下で不変であるという性質を利用し、群の共約類の情報が代数の構造に刻み込まれることを示しています。最終的に、ある2つの代数が純同型同型であることと、元の群が自明であることが同値であると結びつけました。計算可能な間を規定としている限り、この判定は絶対にできないという数学的な絶望感ともいえる強い結果を導き出しています。この結果は道来森田同値にも拡張されるため非常に影響力の大きい証明になっています。2本目は木星エリアバディさんによるハイアーパワーインバースファンクショナルアイデンティティーズ&フロベニウスコリジョンオブストラクションズ高次類上の逆関数等式とフロベニウス衝突の障害です。この論文では助関上の2つの可方的な写像に関するある特殊な関数等式について研究しています。具体的に言うとこの等式を満たすとき2つの写像がどちらもゼロにならざるを得ないのはどのようなときかという問題を考えています。特に面白いのが正表数の世界ではフロベニウス写像がゼロではない解を与えてしまうためそれが一種の障害になるという視点です。著者はこの障害をうまく切り分けて非可関性が解の存在にどう影響するかを明らかにしました。有限体の場合はフロベニウス衝突グラフという手法を導入して指数の関係から解の有無や次元を完全に分類しています。一方表数がゼロの助関では常に写像がゼロになることが証明されました。また表数が2の場合には一般化多項式等式や不和の等式を用いて非可関な助関における解の振る舞いを詳しく解析しています。非可関の世界では可関な時よりも解が存在しにくくなるという制限がかかるのですが表数2のケースだけは依然として繊細で中心的な要素が2の類上になるという例外的な状況が残っており非常に奥深い議論が展開されています。3本目はエム・ヌリア・デラス・エラス・サントスさん、アントニオ・ファルコさん、フランシスコ・ハビエル・ムニョス・アルマラスさんによるユニバーサル・オプティマリティ・オブ・ザ・ダブル・センタード・マトリックス・アンダー・ユニタリリー・インバーリアント・ノームズ・フォー・ディシミラリティ・データヒルイジドデータに対するユニタリ普遍ノルムの下での二重中心化行列の普遍的な最適性です。この論文では多次元尺度構成法や取座標分析で欠かせないツールである二重中心化行列について数学的な視点からその正当性を証明しています。具体的には対角成分が自由なパラメータとなっている対象行列の集まりの中でどの行列が最も適切かという問題を考えました。驚くべきことに二重中心化行列はフロベニウスノルムだけでなくあらゆるユニタリ普遍ノルムを同時に最小化することが示されています。つまりどのノルムを選んでもこの行列が最適という まさに普遍的な正解であることが分かったわけです。生態学などの未データのように、必ずしもユークリッド距離に従わないデータに対してもこの手法が使えるというのは、実用的にもかなり心強い結果ですね。またフロベニウスノルムとスペクトルノルムが一致する条件が、行列のランクが1以下であること、つまり幾何学的に全ての点が一直線上に並ぶ場合に限られるという点も非常に明快で面白いです。データサイエンスで当たり前のように使われていた手法に、ここまで厳格な数学的裏付けが与えられたというのは非常に納得感があります。4本目はボリス・ホルバットさんとアレン・オルバニッチさんとイズトク・カブクラーさんによるコンプルティング・ザ・ランク・アイデンティティ・フォー・ハダマード・パワーズ・オブ・ユークリディーン・ディスタンス・マトリシズ、ユークリッド距離行列のアダマール類乗におけるランク等式の完結です。この論文では、ユークリッド距離行列の各成分を類乗させるアダマール類乗という操作をした時の行列のランクに関する未解決問題に挑んでいます。この手法は分子構造の比較を行う数学科学などの分野でよく使われているそうですね。もともと点集合が球面上にある場合にはランクに関する等式がなりなことが分かっていましたが、一般的な点の配置ではどうなるのかが分かっていませんでした。そこで著者たちは、特定の次数の多項式が全ての点を消さないという条件があれば、行列のランクが多項式空間の次元と一致することを証明しました。証明の仕方がとても巧妙で、カーネルを点に依存する行列と点に依存しない普遍的な行列の積に分解しています。この普遍的な行列が正則であることを示すために、多項式空間を3つのブロックに分けて解析し、最終的に正定値行列であることを導き出しました。球面上という厳しい制約をなくして、より一般的な設定でこの等式を完結させた点に、研究者の強い執念を感じます。また、ほとんど全ての点の配置においてこの等式が成り立つことも示されており、非常に実用的な結果と言えるでしょう。5本目は Z.E. チャンさん、ゼユハオさん、イーミンサンさん、リャンユンチェンさんによるゲルファンド・ドーフマン・アルゲブラス、ニルポットン C、ソルバビリティ、コンストラクション&クラッシフィケーション、ゲルファンド・ドルファン代数べき例性、可解性、構成と分類です。この論文では、リー括弧とノビコフ積という2つの構造をうまく組み合わせたゲルファンド・ドルファン代数という不思議な代数形を詳しく調べています。もともとは化積分系のハミルトン演算子の研究から生まれたものだそうですね。特に面白いのが、この代数がべき例か過渡かという性質が、元のリー代数やノビコフ代数の性質だけで決まるのかという点に切り込んでいるところです。3次元まではその通りなのですが、4次元になると反例が出てくるという結果になっていて、次元が上がった途端に挙動が変わるあたりに代数的な奥深さを感じます。また単純リー代数上の構造についても分析しており、ポアソン構造などでは自明な結果にしかならないところを、ここでは非自明な構造が作れることを証明しています。特に SL2 という有名な単純リー代数における積の完全な分類までいっている点は、非常に丁寧な仕事だと思います。最後には、低次元のフクソゲルファンドドルファン代数の分類まで完結させており、非常に読み応えのある内容になっています。6本目はジュンジャオさんとミャオミャオレンさんによるザフィニテベーシスプロブレム4マトリックスセミリングス M の N、S の3、行列反感 MNS3 における有限規定問題です。この論文では、特定の3つの要素を持つ可法的にべき等な反感 S3 上の行列反感について、有限規定問題という難しいテーマに挑んでいます。簡単に言うと、ある代数構造を定義するための等式が有限個で済むかどうかを調べる問題です。研究の結果、 S3 上の N 次正方行列による反感は、 N がどんな数であっても有限規定を持たないことが証明されました。つまり、 どれだけ頑張っても有限個の等式ではその性質を完全に記述できないということになります。アプローチが非常に巧妙で、ハイパーグラフ理論を用いて再式不可能なハイパーグラフを構築することで等式の成立を証明しています。純粋な代数的な議論だけでなく、グラフ理論を武器に持ち込んで攻略する手法には研究者の強いこだわりを感じますね。さらに、この半管が生成する多様体の間に数え上げ不可能なほど多くの異なる多様体が存在することも示しました。単純な行列のサイズを大きくするだけで、構造がどんどん複雑に積み重なっていく様子が伝わってきます。7本目はディーパック・クマールさんとサクチェーン・シンさんによるコミュータティビティオブファクターリング R PB やアスタリスクリバースピーデリベーションズスターリバースピード関数による剰余関 RP の可関性です。この論文ではスターリバースピード関数という新しい概念を導入して剰余関が可関になるための条件を明らかにしています。もともと元関における微分高等式の研究という分野があるのですが、従来の逆動関数という手法では制約が強すぎたようです。そこで著者たちは対合構造と素イデアルを組み合わせた柔軟な枠組みを考え出しました。具体的には対合を持つ関と素イデアル P を用いてこの特殊な写像を定義しています。そして交換子や反交換子を用いた微分高等式を分析することで、もし特定の条件が満たされるなら写像の像が素イデアルに含まれるか、あるいは剰余関が可関な聖域になるということを証明しました。特に対合が第2種であることや関の標数が2ではないことが重要なポイントになっています。既存のスターリバース動関数の結果をより広い理論的な傘の下で統合して回収できている点に非常に鮮やかな構成力を感じますね。8本目はボグダン・ディジョルジェビッチさん、ネボイシャ・ディンチッチさん、ミハイロ・ジュリッチさんによるコミューテーターベースドソリューションズトゥーアクサイコール XAX ホエン A の N 乗イコール TA の2乗 AXA イコール XAA において A の N 乗りが TA の2乗に等しい場合の交換個に基づいた解法です。この論文ではヤンバクスター方程式に似た行列方程式の非可関な解を見つけるための新しい分析手法を提案しています。特に行列 A が M 乗りすると自分自身の事乗の定数倍になるというスクエアサイクリック条件を満たす場合に注目しています。これまでの研究では行列 A が対角化可能であるとかべき例であるといった厳しい制約があることが多かったのですが、この論文では交換個に基づいたアプローチを導入することでより広いケースに対応させています。具体的にはコアニルポテント分解を用いて空間を分けることで元々の非線形な方程式をシルベスター方程式などの扱いやすい形に変換しています。またこれまで文献で分析されていなかった不正ジアンバクスター行列方程式についても解が存在するための必要十分条件を導き出しています。一つの非可関解が見つかれば生息関数を使って解のクラス全体を生成できるという点も非常に効率的な手法で驚かされます。具体例を通して複雑な方程式の厳密解を導き出す実用的な流れが丁寧に示されていました。9本目はフアン・イン・チェンさんによるジェネラリズド EP プロパティオブ BC インバーシズ BC 逆減の一般化された EP 特性です。この論文ではバナッハ母子代数という枠組みの中で一般化された BCEP 逆減という新しい概念を導入しています。もともとはある要素の一般化された群逆減が BC 逆減として表現できる条件を調べたいという動機から研究されたそうです。具体的には一般化された群逆減と BC 逆減の両方が存在し、しかもそれらが一致する場合にその要素は一般化された BCEP 逆減を持つと定義しています。 分析の手法がとても丁寧で、まず要素を可逆な部分と準べき例な部分に分解して条件を明らかにしています。さらに一般化されたドラジン逆元を使って極分解のような性質があることを示している点に、代数的な構造を深く掘り下げようとする執念を感じますね。また弱分逆元を持つ場合に適用できる弱 B、CEP 逆元についても考察されています。最終的にこの逆元が唯一存在することや、一般化された群逆元の逆法則との本質的なつながりまで証明しています。さらにこの抽象的な理論をヒルベルト空間上の融解線形作用素に適用して、実際の作用素論でどのように現れるかも示しました。抽象的な代数形から具体的な作用素までを一本の線でつなげた非常に包括的な研究といえます。10本目はクインビエットカインさんとボホアンタインさんによるマトリックスジェネレーターズフォーザユニットグラップスオブ L の K、 1、 D、 L の K、 1、 D の単数群の行列生成形です。この論文では D ビット代数という特殊な代数構造における単数群、つまり逆元を持つ要素の集まりについて深く掘り下げています。著者の2人はルートを持つ D 分岐という構造を使って単数群が行列群のコピーによって生成されることを突き止めました。驚くべきはあらゆるタイト D の値においてこのリービット一般線形群が単数群全体と完全に一致することを示した点です。単一の行列表現では書き表せない要素があっても、それらを掛け合わせることで全ての単数を表現できるという構成は見事ですね。またこの群が有限生成されるのは体自体が有限体である場合に限られるという明確な基準を導き出しています。特に D が2の場合、ヒグマントンプソン群がこの単数群に埋め込まれていることを明らかにしており、群論的な視点からも非常にエキサイティングな結果となっています。さらに有限定時可能性についても議論されており、安定系群と不安定系群の区別が重要になります。通常の安定性定理が使えないという困難な状況を乗り越えて具体的な巡回群の位数まで計算しきっているところに執念のようなこだわりを感じます。11本目はグンナー・フロイスタットさんとドミニク・マンションさんによるエクステンデッド・ジェネラリズド・パーミュータヘドラ&コインタラクティング・ビアルゲブラス拡張一般価値観多面体と競争互作用する相対数です。この論文では拡張一般価値観多面体という図形に競争互作用する相対数という代数的な構造を持たせることができるかを探求しています。もともとこの図形にはホップモノイドという構造があることは分かっていましたが、著者の2人はさらに一歩踏み込んで競争互作用という関係性が図形のどのような幾何学的特徴を反映しているのかを明らかにしようとしました。ただ標準的な競争互作用の考え方ではこの枠組みにうまく当てはまらないという壁にぶつかります。そこで彼らは計測代数という別のテクニカルなアプローチを導入しました。具体的にはある多面体に対してその面とその面における接水というペアの和を割り当てる写像を考えたのです。結果として拡張一般価値観多面体とそのアフィンキリとしてのバージョンが種における競争互作用するバイモノイドを形成することを証明しました。サブモジュラー関数や前順序といった概念を巧みに結びつけて多面体の幾何学を代数的な視点から鮮やかに描き出しています。図形の切り口を代数的に捉え直そうとする非常に緻密な構成に驚かされますね。12本目はステファン・ロノワさん、サミュエル・ロペスさん、アイザック・オポングさんによるポアソン・デリベーションズ&コホモロジー・オブ・ポアソン・ニルポットンとアルゲブラス、ポアソンべき例代数のポアソン同文とコホモロジーです。この論文ではポアソンべき例代数と呼ばれる代数構造のポアソン同文と第1ポアソンコホモロジー群というちょっと複雑な性質を計算しています。 この台数は量子べき霊台数のポアソン版のようなもので、ボット・サムエルソン多様体やポアソンクラスター台数の研究に深く関わっている非常に重要な対象です。研究チームはポアソン世紀元がポアソン中心であるという仮定を置いて議論を進めています。まずポアソンクラスターを使ってこの台数をポアソンアフィン空間やポアソントーラスに関連付け、局所化という手法で解析しています。驚くべきは、あらゆるポアソン同分がハミルトン同分とセージ・ポアソン同分の2つの部分に1位に分解できることを示した点です。最終的に第1ポアソン個ホモロジー群がそのポアソン中心上の自由化群になり、そのランクが台数自体のランクと一致することを証明しました。量子的な世界とその古典的な極限であるポアソン世界をつなぐ非常に明快で美しい構造を導き出した論文でした。13本目はコンスエロ・マルティネスさん、エフィム・ゼルマノフさん、ゼジョーチャンさんによるスーパーコンフォーマル・アルゲブラス・オーバー・アービットラリー・リングス・オブ・コエフィシエンツ任意の係数勘定の調教形台数です。この論文ではこれまでローラン多項式などで扱われていた調教形台数の構成をより一般的な可間結合調台数という枠組みへ拡張しようとしています。具体的には微分やダイバージェンス写像、あるいはポアソン括弧や接触括弧といったさまざまな構造に基づいた超台数のクラスを導入しています。驚くべきはこれらの台数が有限生成であるか、あるいは自分自身の同来部分台数と一致する完全なものであるかという条件を一般的に導き出した点です。特に普遍中心拡大が有限定時可能であることを証明するために、交換子の次数に関する機能法を用いるという非常に緻密なアプローチをとっています。最終的に基地のカッツ・ヴァン・デ・ルールの調教形台数が全て有限定時可能であるという結論を導き出しており、理論的な基盤を大きく広げた快挙といえます。特にラモン型のねじれ調台数において、次数3以下の生成源と関係式だけで定義できることを具体的に示した点に著者の強いこだわりが感じられますね。14本目はサニア・アシフさんとジシャン・ウーさんによるハイアーストラクチャーズ・オブ・ロタ・バクスター・ライ・エイチ・プシアット・オルゲブラス・ロタ・バクスター・リー・エイチ擬台数の工事構造です。この論文ではリードモ系台数やロタバクスター台数を一般化したロタバクスターリーエイチ擬台数という非常に複雑な構造について研究しています。著者の方々は擬転ソル圏や H 線形成といったかなり手強い技術的な壁を乗り越えて、ホホモロジーやホモトピー論的な枠組みを統合しようと試みました。まずモーラーカルタン法を用いて微分次数付きリー台数を構築し、重み付き相対ロタバクスター演算子をうまく捉えています。ここから導かれたコホモロジーがシェバレー・アイレンベルグコホモロジーと同型になることを示した点は、理論的な整合性が取れていて心地よいですね。さらに非可間拡大の分類に非カーベルコホモロジーを導入し、ウェルズ写像を用いて自己同型写像が誘導されるかどうかの判定基準を明確にしています。またホモトピー論の視点から厳密な二項構造と交差モジュールの間に1対1の対応があることを証明しました。台数的な演算子を持つ擬台数を高次元論の視点から基礎付けようとする非常に意欲的なアプローチです。15本目はレカイパンさんによるカウンタレクサンプルズトゥーアマルティバリエーブルマトリックスヤングコンジェクチャー多変数行列ヤング予想への判例です。この研究ではリンさんという方が提案した行列ヤング不等式の多変数版という予想が正しいかどうかを検証しています。もともと2つの正定値行列については安藤さんによる不等式が成り立っていたのですが、リンさんはそれを3つ以上の行列に拡張できるのではないかと考えました。ところがこの論文ではその予想が実は間違っていることを具体的な判例を挙げて証明しています。 特に3つ以上の行列がある場合、ランク1の直行者 A という非常にシンプルな行列の集まりを使って予想される固有値の境界をはみ出してしまうことを鮮やかに示しました。さらに2つの行列の場合についても2番目の固有値に注目して判例を提示しています。単純にそう思い込んでいた性質が実は通用しないことを数学的に突き止める快感がありますね。結果としてこの予想はにより大きい全ての整数において成り立たないことが確定しました。行列不等式の限界をはっきりと示した非常に鋭い研究でした。16本目はジェイケ・プリンガーさんによるザ・ディラック・エクアチオン・イン・スプリット・オクトニオンズ・オリジンズ・バリアンツ・アンド・モダン・コンテキスト8元数および分裂8元数におけるディラック方程式起源・変種および現代的文脈です。この論文ではスピン半分粒子の運動を記述するディラック方程式を8元数や分裂8元数を使って表現するさまざまな手法についてレビューしています。著者はこれまでのアプローチを大きく4つの形式に分類しました。1つ目は波動関数と演算子をそれぞれ分裂8元数として扱う二因子表現です。2つ目は演算子が波動関数の左右から作用する3因子表現。3つ目は高次元の質量ゼロの方程式を複素部分代数に遮影する表現。そして4つ目は標準的な方程式の形式を持ったままスピノルを8元数構造で実現する方法です。特に面白いのが最近発表された新しい形式という主張に対する検証です。著者は2024年の論文で提案された新形式が実は自身の2006年の研究で確立した二因子表現と数学的に等価であることを規定の書き換えによって鮮やかに証明しました。最新の成果を鵜呑みにせず構造的な視点から整理し直す姿勢には研究者としての強いこだわりを感じますね。最後には非結合的な数式を計算しやすくするための現代的な解析手法についても触れています。17本目はマス RT からのクロス投稿でチャン・ジアン・フーさん、ヤン・ヤン・サン・ジー・ユアン・ゼンさんによるホーモロジカル・ビジリティ・オブ・クイバー・レプレセンテーションズ・オーバー F1 仮想体 F1 上のキバー表現のホモロジー的合成です。この論文では仮想体と呼ばれる特殊な世界でのキバー表現についてそのホモロジー的な性質を調べています。通常のキバー表現の理論では可方的な構造を使って遮影分解などの道具を使いこなしますが F1 の世界ではそれが通用しません。これまでの研究ではこの世界のグローバル次元はいくらでも大きくなるのではないかと考えられてきました。しかし著者たちは独自の枠組みを導入し驚くべき結果を導き出しました。なんとキバーが有限か無限かにかかわらずグローバル次元は常に2以下に抑えられるということです。3次以上のエクステンション群が全て消えてしまうなんて予想以上にシンプルで驚きました。さらにキバーの構造によって次元が完全に分類されています。頂点が1つなら次元は0、2部グラフなら1、そして向きのあるサイクルなどを持つ非2部グラフなら次元は2になります。ホモロジー的な次元が単にキバーの向きという組み合わせ的な構造だけで決まってしまう点に非常に強い合成を感じます。非可方的な世界に無理やりホモロジー的な境界線を引いた非常に大胆なアプローチでした。18本目はmas.co からのクロス投稿でダリウシュキアニさんとハニエタバコリプールさんによるプロパティオブザトロピカルチャラクタリスティックポリノミアルオブシンメトリックマトリシズ対称行列のトロピカル特性多項式の性質です。この論文ではマックスプラス半間という特殊な世界での対称行列について研究しています。ここでは足し算が最大値、掛け算が普通の足し算に置き換わります。 トロピカル特性多項式の係数をすべて計算するのは一般的な行列では非常に時間がかかる難しい問題なのですが、著者たちは対称行列という構造に着目して係数の並びにどのような制限があるのかを明らかにしました。特に面白いのが重み付き有効グラフのサイクルを分析して、偶数長のサイクルはそれと同等以上の重みを持つ独立した2サイクルたちの集まりによって支配されることを証明した点です。これによりニュートン多角形の形状に制約が生まれます。具体的にはある種の凹凸のような制限があることが示されており、非対称な行列では起こりうるパターンでも対称行列では不可能な形状があることが分かりました。最後にはこの凹性の性質が全ての係数に拡張されるという予想まで立てています。もしこれが正しければ対称行列のトロピカル固有値の振る舞いをより精密に記述できそうで、非常にワクワクする展開ですね。19本目はマス RT からのクロス投稿で、ヤンチェンさん、ハイジュンタンさん、ルージャンさんによる層の N、C、モデュルズフィッチアーフリーオーバーアンアベリアンニルラディカル、アーベル的なニルラジカル上で自由な直交リー代数のモジュールです。この論文では直交リー代数のモジュールについて、最大放物線部分代数のアーベル的なニルラジカルの普遍放落代数上でランク1の自由モジュールとなるものを分類しています。もともとリー代数がベクトル場として作用する多項式代数は非常に重要な空間なのですが、著者たちはこれまでのタイプ A やタイプ C での研究をさらにタイプ B やタイプ D へと拡張しようと試みました。具体的にはシュバレー生成庫の作用を定義し、微分方程式を解いて得意ベクトルを特定することで、モジュールが単純であるための条件や部分モジュールの存在を明らかにしています。タイプ B ではこれらのモジュールが一般的に単純であることを示し、単純でない場合は最低ウェイトモジュールに対応することを突き止めました。またタイプ D では2つの非同型なアーベル的ニルラジカルを扱い、その構造や組成列を具体的に記述しています。得意ベクトルを解くことで組成列をすべて導き出すアルゴリズムまで構築している点に徹底したアプローチを感じます。こうした自由モジュールが異なるクラスのモジュールをつなぐ架け橋となり、タイプ B と D の直交リー代数における体系的な分類がなされました。最後はマス RT からのクロス投稿で、ジョン・シンさんとリン・チュン・ジャンさんによるグローバルディメンションオブアストリングアルゲブラ、ストリング代数の帯域次元です。この論文ではストリング代数という特定の制約を持つ有限次元代数において、その帯域次元を組み合わせ論的に決定する方法を提案しています。これまでツリー代数やジェントル代数などの帯域次元は研究されてきましたが、ストリング代数については帯域次元が無限になるための十分条件しか分かっていませんでした。そこで著者たちは単純化群の遮影分解を組み合わせ論的な手法で記述し、最小関係鎖という概念を導入しました。これは遮影化群の間の位の核を追跡するためのパスとその逆パスの列のことです。驚くべきことに帯域次元は矢印から始まる最小関係鎖の最大長によって決まることが分かりました。つまり複雑なホモロジー的な計算をしなくても代数の構造を分析するだけで帯域次元を計算できるということです。また無限の長さを持つ最小関係鎖が存在する場合にのみ帯域次元が無限になるという必要十分条件も明らかにしました。具体例としてある特定のフィバーを用いて帯域次元が4になることを導き出しており、理論的な美しさと実用的な計算手法がうまく融合していると感じます。ということでございまして、今日は微分次数付き代数から決定不能性、徐間、ユニタリ普遍ノルム、そしてゲルファンドドルファン代数や行列反感まで非常に奥深い世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それでは また次回もお楽しみに。